耳を澄ませてください。ほら、今宵もボードゲームと恐ろしい映画の言霊が聞こえてきませんか？気をつけないと、あなたもいつしか向こうの世界へと迷い込んでしまいますよ。オーラボード。
はい、始まりました、ホラボド。今回はなんとこの暑い夏にうってつけのゾッとする話スペシャルでございます。
デーデン、
デーデン、
はい、ということでいやー、これがまさかのですね、毎年の恒例企画になるとは思っていませんでしたが。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ、まあ、最近めちゃくちゃ暑いでしょ。
はいはい、はい、
まあそんな暑い日にうってつけの、ゾッとする話、これはもう昔から、古よりやはり暑い日は怖い話をしようっていうのはね、通例ですから、
かき氷食べながら聞いてほしいですね。
まあそんな、もう自己紹介する前から話していますが、はい、じゃああなたから自己紹介をお願いします。
はい、はい、イカラジのリニョリでーす。
お、イカラジのリニョリさんといえば、もうちゃんあかを怪しながら収録するという。
よしよしよしよし。
もうイカラジ聞いてたらもう赤ちゃんの声が時折入ってくるのが、
ね、ああ、そうですね。
もう今、もう恒例になってますけど。
はい。
いやー、今回も頑張っていただこうと思います。
イェイイェイ。
はい、では続いて、どうぞ。
ホラモドからジェパミです。
なんでそんな学者みたいな何キャラ作ってんの？
あとボドマンというサークルでやってます。
お、なるほど。ボドマンというサークルでやっているチュパミということは、さらにもう一名どなたですか？
はい、同じくボドマンの綾野ルミです。
ルミルミさん、なんかえらい元気ないし、はい、顔に覇気ないですけど。
ちょっと今日締め切りやったんですよ。
うんうん、
お疲れ様
です。ちょっと力尽きてて、今ちょっと復活したてなんで。
寝てたやろ。なんか遅いな思ってて、遅刻
し。申し訳ない。申し訳ない。
ここからですよ、もう、フルスロットルで頑張っていこうかなというね。そして、このね、いつものリニョリさん、チュパミさん、ルミルミさんと、今回初登場、もう一方、どうぞ。
一般人のワトです。よろしくお願いします。
ワトさんや。ワトさん出たで。うわーやー。ワト、ワト、ワト。ワトさん出るなんて、ホラボドで以前に出てもらった時はあれですね。エッセンシュピールで。
エッセンですね。そうですね。お会いして、はい。
いや、懐かしいなー。もう4年。
懐かしいですね。
4年前かな。エッセンで会場で収録するっていうことで、キャロルさんとね、ワトさんが歩いてるのをね、と捕まえまして。で、まあそこでインタビューして、キャロルさんがやたら元気ないんで、後で聞いたら、盗まれてたっていうね、財布がね。ワトさんの財布が、ワトさんの財布が盗まれた。
そばっちりで駆けずり回されて。
まあ、ゾッとしますよね。エッセンゾッとする話ですね。
そうですね。あれはひどかった、ひどかったな。
ということで、まあ、この、全員で5名でお送りします、はい。今回のゾッとする話はですね、ボードゲームの話出ない可能性がかなり高いんで、リスナーの方はですね、あ、今回ボードゲームの話ないんだ、じゃあ切っちゃおうって、もう全然 OK です。全然 OK。
はい。
ちゃちゃお。ここからね、はい、もう恐ろしい話がオンパレードですから。ああ、私もね、かなりボルテージ上がって、そして期待値も上がってますよ、皆さんへの。
はい。
まあ、ワトさんはですね、そもそもなんでここにいるかって言ったらですね、ツイッターでちょっと、怖い話できる人いませんかみたいなツイートを私がしたらですね。
あ、してますね。
まあ、いくつかこう、いろんな人がこんな怖い話あったんだよね、みたいなのを、まあ、リプライで返してくれたんですけど、その中でワトさんが、
お、
オーディションを勝ち抜きまして、オーディションを。
応募してないのに勝ち抜いた。
そう、応募してないけど。オーディションだったのだ。
おー、よろしくお願いします。
楽しみですね。はい。ということで、ここから、まあ、一人一個ずつね、まず一周してみようかなと思うんですけれども、誰から怖い話しようかな。じゃあ、言い出しっぺなんで私から行きましょうか。
お
こういうのってね、やっぱりこう、空気作りが大事ですからね。はい、じゃあ私の怖い話なんですけれども、まあ昔、小学生の頃ですね、 学校の夏休みの行事で、肝試しってあるじゃないですか。
うん、
肝試しって、まあ、地区ごとでやると思うんですけど、うちの地区は、近くの農業高校の田んぼでやるんですよ。で、その時に、まあ、集まった子供たちが14人、15人ぐらいですね。大人の人は誰一人いなくて、で、事前に子供たちの肝試し係側がいるんですね。
ああ、ありますよね。
うん。で、その子たちが用意してて、僕たち参加者は、その決められたコースを歩いて帰ってくるっていう、そういった、まあ、催しなんですね。
うん。
で、その時に、その私、まあ、今でこそ、こう、ホラー映画とか大好きだったりしますけど、やっぱり、小2だったんで、もう、怖いのめちゃくちゃ嫌で。で、友達と、まあ、組んで、3人で、まあ、行ってたんですよ。そのコースを。で、2分ぐらい歩いた時ですかね、その田んぼの脇のところに、大きな木があるんですけど、それももう農業高校の木だから、100年以上の木なんですね。昔からある木、でっかい木があって、で、なんか、影が見えたんですよ。影が。
木のそばに。
ちょっと見に行ったら、友人の、孝太郎くんが、その木にギュッて、ギュッて抱きついて、ずっとこっち見てるんですよ。
なるほど。
え、孝太郎くん何してんのって、私が聞くと、うんって。孝太郎くんは、うんって言うんですね。で、一緒にいたその友人二人に、え、孝太郎くんここで何してんねやろってパッて振り返ったら、いや、いないんですよ。で、あ、先行ってもうたと思って、置いてかれたらめっちゃ怖いじゃないですか。真っ暗闇の中だし、持ってるのなんかその懐中電灯だけなんで。だから、あ、孝太郎くん、あ、そっか、その係側なんだって思ったんですね、孝太郎くんが。
脅かす係ね。
そう、脅かす側の、なんだと思って、まあ、本来それって事前に伝えられてないんで、誰が驚かしてくるとかわかんないんですけど、あ、孝太郎くん驚かす側なんだと思って、孝太郎くんでも全然驚かしてけえへんしって。そしたら、うんって。うん。でもなんかそれも怖いじゃないですか。
そうやな。
なんか新手の脅かし方なんかなとか思って
。コードですけどね。
で、私ちょっと、まあ、怖くなっちゃって、じゃあねって言って、そのまま走って、で、友人二人と合流して、で、その一周して、で、帰ってきたんですね。まあ、その後もなんか、こんにゃくの紐のやつが、ほっぺとか、ひやとか、なんか、田んぼの方にこう、なんか押してくる友達が出てきたりとか、雑なこう感じで。
微笑ましい。
はいはい。
で、終わって、後の話なんですけど、終わって、まあ、合流するじゃないですか。まあ、15人のね。で、いやー、孝太郎くん途中で、なんか、ずっと気にしがみついてたけど、って、聞いたら、孝太郎くんって誰？ってなったんですよ。で、私も、その瞬間、え、孝太郎くんって誰？って。その瞬間は、孝太郎くんやって思ってたし、孝太郎くんだと思って話しかけたし、その子も、うんって返事はしてるんですけど、でも、みんな、え、誰ってなって、私も、え、誰だろうって思ったらもう怖くなって、
まあね、
怖い。
で、すぐ家に帰って、布団にくるまって寝たんですけど、
はいはい、
未だにそれが誰かわからないんですよ。もっと近づいてたらどうなってたのかとか、いろいろ考えたらやっぱ怖いじゃないですか。友人を追いかけたからよかったけど、っていう話です。
なるほどね。いや、他にも、なんか見てる人がいたら、ね、あの子誰やったらって話になるけど、 ラビさんだけが見てたっていうところがね。
ちっちゃいから、ね、私がちっちゃいんで、なんか、勝手にそういう、こう、なんか、幻じゃないけど、妄想で、そういうアニメとか漫画の影響で見えたのかもしれないし、実際に何かしらの存在だったのかもしれないっていう話ですね。
なるほどね。
こう、うわ、しょっぱなからぶっ飛ばしてるじゃないですか。
いやいやいや
いや。まあまあ、怖いの話や。
いやいや、別にぶっ飛ばしてはないですけど。
めちゃくちゃ怖い。
はい、というわけで、まあ私がね、トップバッター行きましたから。
はい。
続いての怖い話、どなたが行きますか？
じゃあ、はい。
お、りにょりさん。
行きましょう。
どうぞ。
はい、私の高校の時の話で、高校の時の、同じ部活の同級生の話なんだけど、A ちゃんっていう子がいてて、で、その子は霊感があるのね。
霊感？
おうおうおう。まあ、思春期特有のものかもしれんけど、
思春期特有って何？わかんないけど。
そういう病気がありますよね。
女子ってそうなん？
なんか高校生の時っていうのは高いんやから、まあ、お化けが見えると。まあ、言ってる子がいてて。
言ってるね。うん、いますね。
で、まあ、その子と一緒に体験した話やねんけど、うちの高校って、まあ、山の上やって、田舎やから。で、そこの、山の上から、まあ、部活終わって帰るっていう風になると、すごい細い道を、山道を通っていくことになるのね。で、左側には石垣、みたいなのがあって、で、右側は木があると。いうような細い道やってんけど、そこを通っていこうとしたときに、その A ちゃんが、木の右側の方に、うわって言って、避けてんの。
ほう。
そう。一緒に二人で歩いてて、なんかいきなり避けたから、え、どうしたんって言ったら、え、あー、なんでもないって
。絶対なんかあるやつ。
その場では、まあなんでもないっていうのか。はいはい、あ、そうって言って、一緒に、まあ、そのまま降りていってんけど、まあ、後々聞いたら、石垣のところに、男の人が、ベタって。
え？
背中をくっつけて、じーって私らの方を見てたらしくて。
え、石垣に背中を当てて、大の字でこっちを見てたってことですか？
見てたらしくて。で、まあ、もちろん、まあ私は見えへんかって言うけど、その子も、あんな見えるときは人間なのかお化けなのか分からへんのって。
ああ。
ほんと結構はっきり見えるから分からんかったらしくて、でも、私が反応してないから、あ、これはお化けやなって分かったらしくて、で、私を怖がらせへんために、その場では言わなかった。っていう話があるのと、それがまあ1年生の時の話なのか。
おお、続くんやな。はい。
で、その子の話っていうのは結構毎年毎年のようにあって、2年生の時は、部活してる最中に、まあ、ミキサーみたいなのがあってさ、演劇部だったから、そこに、A ちゃんが座ってて、で、その時も、うわって言って、いきなり、後ろに飛びのくから、ゴキブリでも出たんって言ってたら、その時は、足をガッて掴まれてたらしくて、もうこれは一目で、あ、お化けやなって思ったから、何も言わへんかったらしい。
ええー。
3年生の時の話が。
え、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ただ、一回振り返りますか。スウェーしたのが1年で2年目がバックしたんですね。
そう。
スウェーでバック来てるから、次どこ行くかですよね。
なるほどね。3年生の時の話が一番怖くて。
うん。
プレハブやっていいのか、物質が。
ほう。
で、壁に触れると暑いんやんか。
ああ、日の光のね。
で、プレハブやから触っててんけど、なんかひんやりしたところがあって、私はそこを触れながら他の子と話してた。
うんうん、
そしたら、A ちゃんがそこちょっと離れた方がいいよって言ってきて、なんやろうって思ったら、まあ離れた後に、いや、そこにさ、って。男の人立ってるで、って言われて。で、私は、ちょうど、手当ててたところが、男の人の胸元やったらしくて。
マジでちょうど。
その男の人も、じーって私を見てる。状態や
ったら。うわ、怖
っ。壁ドン。
見合う。
だから、あ、そこだけひんやりしてたのは、そういうことやったんやなって。一番、うん、だから怖かったのはその話かな。
だから知らん間にリニョリさんは霊体を触ってたんですね。
そう。
うん、しかもちょっとセクハラ気味に。
うん。胸元を。
だからお化けもきっとやめろやって思う。
やめろや
って。トゥクトゥク。
何すんねやって。
でも移動してなかったっていうことはいい感じやったかもしれない。
あ、確かに確かに。
ああ、嫌がってなかったから
、ね。バックしてないからね。
話でした。はい。
その A ちゃんとは今はどうなんですか？
あやちゃんはね、東京に行っちゃったので、今はあんまり交流ないんですけど、うん、まあ、高校の時はずっとなんかお化け見えてたらしいね。
普通そういった子ってちょっとほら、はみごにされるというか、ちょっとクラスからも浮くじゃないですか。
確かにね。
でも、りにょりさんはずっと一緒にいたんですね。
そうですね。私とその子しか、部活の同級生いなかったんです。
いやいやいや、それが、ゾッとするよ。何部だよ。ゾッとするよ。
演劇部、ちょっと。
演劇部二人しかおらんのかい。めちゃくちゃ怖いな。何それ。へぇー。いやーでもそういう、なんだろう、多感な時って見えやすいとも言うし、
うん、そうですね。
あと見えるってついついね、こう嘘ついちゃう子もいたりとかするんで、まあどっちとも言えないですけど、ただまあその A ちゃんは結構ボキャブラリーはあるから、うん、本当だった可能性は高いですね。
うん、
はい。というりにょりさんのお話でした。
はい。
はい、では続きまして。
あ、じゃあ私、くせめ行きましょうか。
お、はい、じゃあ、チュパミさんが。
はい。ですね、私、学生の時に、大阪で一人暮らしをしてまして、で、まあ、18、19は大阪で暮らしたんですけど、もう、とにかくお金がなくて。
まあね、学生だとね。
そうですね。でも、仕送りとかもなかったんで、とりあえず自活するお金が必要なので、でも、学校にも行かないといけないってことで、選んだのが、うん、まあ、夜の仕事だったんですよ。
いいからね。
カミングアウトするかね。
そう、まあでも昔のことなんだよね。で、
いろいろありますけど、夜のお仕事。
あ、そうですね。まずは、まあ、キャバクラに行ったんですけど、キャバクラってすごい大変で、
キャバクラ行ってたんかいな。
うん、あ、もうそれもやってましたね。で、それはやめて、うん、で、キャバクラのキャッチってわかりますか？
キャバクラのキャッチ、
あ、客引きみたいな。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
歩いてたら声かけてきます。いや、でもあんなん大体男の人でしょ。
うん、そうね。
あ、なんですけど、なんかウェイトレスも結構たまにいるんですよ。まあ、レアですけど、で、私はそれをしてまして、
うんうん、
で、そこで探検したことをちょっとお話しさせていただこうかなと思います。
うんうん、
で、まあ、私はキャッチをしてたんで、まあ、道行く人に、今はダメですけど、まあ、ちょっと声をかけて、うん、うちのお店は可愛い女の子も揃ってますし、3500円から4500円飲めますよ、みたいな、そんな話をするんですよ。でも、店自体が人気のないお店だったので、客引きをめちゃくちゃ頑張らないといけなかったんですよ。
うん、
で、そんな、まあ、廃れたお店に働いてたんですけど、なんかある時、こう、お店が結構奥に入ってるから、一元さんはあんまり来ないんですけど、ふと、おじいさんが来たんですよ。まあ、おじさんとおじいさんの間ぐらいの、まあ、
おじさんとおじいさんの間。平成と情熱の。
そうそうそう。まあ、ちょっとね、歯並びガタガタのおじさんが来たんですよ。おじさん。で、まあ、勝手にお店入って、で、もう客引きするまでもなく、お店入ってくれたんで、あ、やったって思って、
うんうん、
で、女の子をつけて、
うん、
で、ごゆっくりどうぞ、みたいな感じだったんですけど、なんかその人、服装がボロボロなのに、なんか、むちゃくちゃいっぱい飲むんですよ。あれとか思って、うん、うわ、いや、でもこれ大丈夫ですかねって、まあで、その、ママっていう存在がいたんですけど、
うん、
まあちょっとなんか和田アキ子にちょっと似てるかなぐらいの。
ママじゃねえよ、それはもう。
ちょっと若い
パパだよ。
若い和田アキ子みたいな感じの女性がいたんですね。
昔のね。はいはい。
はい。で、その、ママが、 ちょっとあのお客は気をつけた方がええかもしれへんな、つって。で、様子を見てたんですけど、だいたい5万円ぐらい飲んだところぐらいで、ちょっと一回お会計しようかっていう話をしたんですよ。
ああ、そうだね。
で、私がまあちょっと膝ついて、あ、すいません、5万円なんですけど、みたいなことを言ったら、そのおじさんが、あ、ちょっとトイレ行くわ、つって、スタスタスタって。
あらららららら。
お、スタスタスタスタスタスタスタ、ピューンみたいな。
チョロ Q!
逃げた。
そうなんですよ、引っ張ったらピューンみたいな感じでね。で、もうそしたら、その、和田アキ子的なママが、なんかどっか電話かけて、逃げた、つう話をしたんですよ。で、特徴をパパって言って、うん、で、買ってくれって。狩りをしてくれって。
すげえな。
いや、でもまさかそんな、あの、言うてね、あの、場所が京橋っていう結構賑やかな場所なんで、あの、捕まらへんやろって思ってたら、うん、まあ、30分後ぐらいにその人が、お店の前に連れてこられて。
ハントされた。
で、なんかあの、店長とかもちょっと頭押さえながら帰ってきて。店長、その店長はなんか、キャシャなおじさんなんですけど、なんか、ゴミ箱の蓋ぶつけられたとかで。
いやいや、キャプテンアメリカやん。
まあでも結構大暴れしたのによく連れて帰ってこれたなって思ってたら、なんか、2メートルぐらいの身長の男の人が一緒に入ってきて。うん、で、え、誰って思ってたら、まあ、ママがこう、あれがオーナーや、つって。とか思って。で、まあ、歯のガタガタのおじいさんは、ここで土下座させられて、お店の中で。で、あの、お店はもう今、その時はもうお客さんいなかったんで、うん、で、お店の鍵を閉めて、あ、これなんか事件の香り、とか思ってたら、その、2メートルぐらいのオーナーが、なんかあの、おじいさんにあの、ちょっと尋問してたんですよ。うん。お前逃げたよな、つって。で、これは無銭飲食って言うんやぞ、みたいな話をして、でも、おじいさんがこう、へへへ、へへへって笑ってるだけでも何も、悪びれた様子もなかったんで、その2メートルのオーナーが、隣にあったビール瓶を持って、カシャーンって、棚にぶつけて、こう、ビール瓶がこう、ギザギザって割れてギザギザになったんですよ。
おじいさん
が殴って、多分脅すつもりだったんですけど、うん、でもそれでもおじいさんが、へぇ、へぇへぇってなってたんで、うん、もうオーナーがぶち切れてしまって、うん、でそのままそれをこう、おじいさんに向かって、あーってやろうとした瞬間に、もう、私はもう絶対これは殺人事件になるなって。
怖いな。
うん、怖い。
でも言ってたんですけど、もうその今から刺さるぞっていう時に瞬間にもやめなっていう言葉が響いてやめな
やめな、
タイミング絶妙だったんですけど、それあのまあ和田アキ子的なチーママの声だったんですよ、うん、でオーナーはもうちょっとぶち切れやすいし、しかもあの実はだったらしいんですけど、まあでもその止めるタイミングといい、なんかおかしいなって思ってたら、和田アキ子は実はまあオーナーと付き合ってるっていう。
いやいや、どこに着地しようとしてるの。
なんかもうあの
怖い怖い怖い怖い、
点がわからないんですけど、すごいこう全部にゾッとしたなって。
いやいやいやいや、
あのオーナーが殺人事件未遂
いやもう
オーナーとチーママが付き合っている。
情報量多い。
多すぎるな。
すみません、ちょっとあの、お話しするのがちょっと苦手で。
2メートルの、2メートルのおっさんと和田アキ子付き合ってる話。
ってことね。
どこにオチ持ってってんねん。
ゾッとするわ。
ゾッとするのは混乱しましたね。
いや、こっちのセリフや。配信載せれるかな。すごい話ですね。やっぱりね、おまっせおまっせですね、やっぱり。
バレるバレる、ちねバレる。
さすがっす。こんなんばっかりっすからね、チュパミさんのゾッとする話。
あ、でもまだありますね。
まだまだあります。ちょっとそれはまた次ということで。
はい。
はい、では続きまして、ワトさんとルミルミさんが残っていますが。
あ、じゃあ、学生時代つながりでいいですか？
お、ルミルミさん、どうぞ。
はい。まあ私も、専門学校時代の話なんですけど、初めて、一人暮らしを始めることになって、ワンルームのマンションを借りたんですよ。
うんうん。
で、 そこの部屋に、クローゼットと引き出しが元からついてたんですけど、うん、引き出し開けたら、なんか赤いシミが、ちょっと、まあ、今思えば、まあ、血のようなシミが結構ついてたんですけど、
お
ちょっともうまだ何もこう世間を知らないバカな頃だったんで、あんま気にしなかったんですよ。うんうん、で普通にシミがついた引き出し使ってたのと、あとなんか壁にお札貼ってたんですよ。
いやもういやいやいや。
それもなんか気にしなかったんですよ、全然。
なんでやねん。
で、生活してる中で、やけに金縛りに会うことが多くて、で、今まで全然金縛りって会うことなかったんですけど、ちょいちょいなんか寝てるとき金縛りに会って、で、ある日、なんかいるような気配がしたんですよ。なんか女性がいるような感じが、なんか直感的になんか感じて、で、なんか私に支えてるようにも感じられて、ね、このままじっとしてたら、なんか連れて行かれるんじゃないかっていう危機感が直感的に感じて、で、もう必死にうーんって体を動かそうとして金縛りから脱出してた日々送ってって、
日々
まあそういうこともあるやろな、ぐらいの感覚。
状況早。
で、なんかでも結局そこ1年ちょっとで引っ越すことになったんですけど、まあ引っ越してから全然金縛りはなくなったんで、今思えば、あの部屋ってやばかったやなって。
いやいや、今思えば。
当時に思って。
いや、なんか今やったら、もうなんか赤いシミとか札とか見た瞬間から、ここあかん、やべえって気づくんですけど、うん、もうなんでかあの時全然気にしなかったんですよ。
部屋のシートは思わなかったんですか？
いやー、なんだろう。でも、こういうこともあるんやな、くらい。
その感じだとあれだよ。実家も札貼ってんな、これ。
実家。いや、実家貼ってないですよ。
さんは、ちょっと状況範囲やったんですね。
なんか多分一人暮らし してるテンションが勝ってしまったのかな。
そもそもルミルミさんとチュッパミさんは同級生で一緒にね、和歌山から飛び出した。全然違う方向で怖い状況になってますね。
もうこっちはまさにホラーな状況で。
いや、確かに。
お札はちょっとやばい。お札貼った状態でだって、金縛りに合ってるってことはもう相当ですよ。
いけないか。
ほんまですね。
そこ家賃いくらだったんですか？
家賃はね、洗濯機置き場もなくって4万5千やったかな。
あ、
自己物件リストに載ってる可能性あります。
うん、かもしれない。
大島テルとかで調べたら、わかるかも。
ちょっと一回検索してみようかな。神戸なんですよ。で、周り結構、ま、異人館も近かったんで、おしゃれなカフェとか多くて、もうそっちで舞い上がっちゃってて、
はい
はい、ちょっとどうかしてましたね。
いやいや、どうかしって。金縛りにあってんのに、あー、明日おしゃれなカフェだ、っつって。
どうしてや
ねはい、ということですが、
はい、
では続いてですけれども、大鳥ですよ、大鳥。
やばい。どうしよう。
ワトさん。
はい。
私が、もうちょっと若い頃に仕事で、建築系の仕事なんですけど、それ、結構大きい建物を扱うところで、で、その建物がこう、建ちました。竣工しましたって、完成しました。で、お施主さんに渡しましたってなって、で、その時にそれ地方の現場やったんですけど、なんで結構みんな大阪からとかこう、単身赴任とかで行ってて、で、なんか終わったからって言ってまた大阪に帰ってきて、まあいろいろと、地方に分かれる人もいたんですけど、その大阪に帰ってきたメンバーで、同窓会じゃないけど、一年おきぐらいにしたりするじゃないですか。あの時は楽しかったね、みたいな感じ。で、結構その、地方にみんな単身赴任で行ってたんで、仕事終わった後結構することないから一緒に飲みに行ったりとか、土日一緒に遊びに行ったりとか、結構仲良くしてたんですよ。で、そのメンバーが一年後にまた同窓会しましょうって言って集まった時に、そのうちの一人の方が亡くなったって言って、
あら、
で、自殺されたっていう話をしてて、で、ってなって、なんか、そう真面目な人やったからね、みたいな感じで。で、 それが終わって、またじゃあ来年も会いましょうってなったんですけど、その次の年に会った時も、もうなんかその現場の一番偉い人がおじいちゃんだったんですけど、病気を患ってるって言って、でなんか呼吸器みたいのつけてこられてて、私らでもあんまり長くないなみたいなのがわかる感じで、で本人もわかってはったみたいで、みんな毎年こう集まってずっと仲良くしてくださいねみたいな感じでご挨拶されて、で結局しばらくして亡くなったっていう話を聞いて、でまた翌年集まりましょうってなったんですけど、その時もなんか一人その中で中国に単身赴任されてたんですけど、そこの一室で亡くなってるのが発見されたってなって、で確かにそう結構30人とかいるような現場だったんで、亡くなることもあるんですけど、多すぎひんってなって。
確かに。
で、その次の年も元気だった結構若い人が、なんか突然亡くなったみたいな話で、毎年誰か亡くなっとるやんってなって、これおかしくないってなって、で、そしたら、5年目ぐらいに竣工検査って言って、もう定期的にメンテのために検査とかがあるんですよ。で、そのために、大阪からまた地方のその建物に代表の人が行って、で、こう、なんか直すとことかありますかみたいな感じで検査していくんですけど、その時に分かったのが、その建物って、底礎って石が埋めてあるの分かります？
ああ。
ビルとかによく底礎って書いてあって、はいはい、で、それを外すと、竣工した時、建物が完成した時にの、新聞だったりとか、その図面だったりとかが入れてあったりするんですけど、
へぇ、
そういうなんか記念品とか入れてたりするんですよ。とか、なんかその神様の、なんていうのかな、お祭りしたものを入れてたりとかするんですけど、
へぇ、
それを開けたらしいんですけど、何も入ってなかったって言って、
は
いはい、そんなことあるってなって、だいたいなんかその完成した時って、地震災じゃないけど、なんかこう神様の、なんかお祭りしたりとか、そう、お祝い事やから、竣工式とかのなんかを入れたりとか結構するんですけど、何にも入ってなかったって。いやいやいや、そんなことないでしょ、みたいな感じだったんですけど。で、しかも、よく調べたら、その工事をしてる時って、毎月、月始めとかに、その土地の神様に安全祈願って言って、今月も無事に工事が進められますようにって言って、毎月お参りするんですね。で、それをずっとこう、工事が終わるまで毎月毎月やるんですけど、その、行ってた神社が、どうも、その土地の氏神様じゃなかった。間違った神社を教えられてたってなって。で、それじゃないみたいなことになって。
なるほどね。
私たちは、下っ端なんで、もう大阪にずっといたんですけど、その行ってた人から連絡があって、その工事に関わった人のみんな名前を書いたやつをその正しい神社にお参りに行ってお祓いに行くから名前を書けと、っていうお達しが回ってきて、もうそれ私らは行かなくていいけどその上の人たちが行ってくれるらしいよって言って名前を提出してお祓いしたからって言ったら次の年から亡くなる方がいなくなったっていう、
わ
あ、そのせいだったのかなんかわかんないですけどね、わかんないけど偶然かもしれないけどそういうことがあって、そもそもそんな氏神様は間違えるっていう話なんですけど。
はい。というで、まあ、ワトさんの怖い話、まあ、なんともあれですね、新鮮な、なんか違った切り口の話でしたね。
そうなんです。
という意味では、なかなかに、まあ、面白い話でしたが、ここから、2週目
ウェイ、
!2 週目ですよ。じゃあ、2週目のお話、私から行きましょうか。
はい。
まあ私が今から話す内容は、うん、先ほど話したちょっと心霊的なものとは打って変わって、まあ現実的な話なんですけど、うん、おばあちゃんがね、
うん、
私の母方の方のおばあちゃんが、高知県に住んでたんですけど、うん、まあもう今
は
亡くなってしまって、もう20年ぐらい経つかな。うん、私が中学終わって高校すぐぐらいで亡くなっちゃったんですけど、で、小学校の頃って結構おばあちゃん家に連れて行かれるってあるじゃないですか。で、何日かお泊まりするみたいな。 で、まあそういった世間一般の家庭と同じく、うちの家庭も徳島に住んでて、で、高知県に私を送って、で、私とおばあちゃんで、まあ一週間ぐらい夏休みこう過ごすみたいなのをやってたんですけど、その時にですね、やっぱおばあちゃんの近隣の住民の方とか、友人の方、知人の方ってやっぱ紹介されるわけですよ、おばあちゃんから。で、それも、その、小学生からするとちょっと怖くはないけど、なんかどう接していいかわからないじゃないですか。
そうだね。
で、ああ、お孫さんかいな、っつって。
はいはい。
で、あ、可愛いなーって言って、まあ私、まあ、自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃ可愛かったんですよ、小学
校。なわけあるかい。
で、それで可愛がられてて、でも、まあ、何年かして、おばあちゃんが亡くなってしまって。
あら。
で、うちの親とね、まあお葬式とかするじゃないですか。
うん。
で、そしたらね、もちろん、近隣の住民の方とか、お葬式で来るわけですよ。おばあちゃんの家に、
うん、
で、この旅はみたいなやって、で、その間もなんか親が、あー、もういいですいいですみたいな、すごい冷たいんですよ。あれって、まあ私はその時もう高校生ですけど、なんだろうって、まあちょっと疑問に思ってたんですね。まあおばあちゃんとは仲良かったよな、この人とか。でもうちの親はもう、いや、もう、まあ、はいはいみたいなんで、もう帰ってもらってみたいな感じだったんですね。だから後で聞いたんですよ。そう、なんでそんな冷たくしたんって。で、その時にゾッとしたんですけど、その人、強盗だったんですよ。
どういうこと？
うちのおばあちゃんって、地主で、第二次世界大戦中とかね、まあ、言って、お金持ちだったんですよ。もう満州にも行ってたし、かなりお金を持ってたし、土地も持ってたんですよ。だから、私は、その、隣に住んでる、まあ、老夫婦と思ってただけなんですけど、親が言うには、その人たち、戦争が終わったら包丁を持って上がってきて、土地を無理やり取った人だったんですよ。
おばあちゃんはなんて思ってたんやろね。
隣に住んでるし。
まあ、隣住んでるんで、そんなね、無限にはできないし、まあ、そういう戦争っていうのがあったんで、その、まあ、背に腹はというか、もう食っていくためには何でもしなきゃみたいな状況もあったと思うんですけど、まあ、やっぱ、まあ、学生ながら、うわーと思って。
怖い。
隣の人、包丁持って、脅してきた人だったんやって。っていう話です。
ゾッとする。ゾッとするわ。
はい。
まだ生きてるんやろね、その隣の人は。
隣の方が亡くなっても、そのお子さんがいるんですよ。
う
ん、っていう、まあ、人間の怖い部分が見えるっていう話ですね。
怖い、ゾッとする、ね、人が怖い、人は怖い、
人が一番怖い。
お前
そうですね。はい、という形で、まあ、2週目でしたけど。
はい。
はい、では続きましてどうでしょう。
はい、じゃあ順番にやりますね。
はい。
はい、
数年前、私、まあ、不動産で働いてて、で、ジムみたいなことしてたんですよ。
はい。
まあ、それ自体は、なんかハローワークとか行って、働き始めたところで、まあまあ2年ぐらい働いてたんですよね。
うん。
うん、で、家族経営みたいな小さいところだったんで、もう社長さんと、その奥さんと、私みたいな、ぐらいの社員の小さいところで、まあ家族経営やから、結構なあなあにやってたんですよね。やっとできた社員みたいな感じで、なんか持って帰りやとか、子供が来るからちょっと相手しといてくれるって言われたりとか、いう感じで、まあ、なあなあにやってたんですけど、まあ、日中とか、結構、もう奥さんも、旦那さんの方も、おらんことが多くて、私は一人事務所で一人やったんですよ。で、あ、これは、サボりたい放題やなと思って。正直、まあ、仕事があったかと言われると、ほぼなくて。うん、 まあ、これやっといてねって言われたことは、まあ、午前中1時間ぐらいやったら終わるかな、みたいな感じで終わらして、よし、ツイッター見よう、とか。まあ、会社のちょっとスキャン使わせてもらって、この絵をスキャンしようかな、とか。そしたら、まあ、しばらく、その2年半ぐらい経った頃かな。新しい業務がどんどん増えてきたんですよね。あんなに楽に働いてたのに、この業務もやらなあかんし、この業務もやらなあかんし、どんどんこう軌道に乗ってきたらしくって、まあ私も、まあ若かったし、チャランプランやったんで、もうこんな忙しくなるんなら、割に合わんわと思って。
でえな。
安かったんで。
そ
う。安かったからここやったのに、うん、もうこんないろいろやるんやったら。
ああ、なるほどね。そもそもそんなもらってないぞと。
はい。っていう話で、社長に直談判しに行って、給料上げてください。
ほう。
うん、ただ、まあ、その場では、何言ってんのみたいな感じの反応で、もちろん、まあ、今考えたら社長の立場になったら、今から、こう、軌道に乗せていこうっていうところで、人件費なんか上げられへんと、いう話やったと思うんですよ。でもその時は、小娘がなんか言ってきて、すごい頭に来たと思うんですよね。
うん、
で、次の日、会社にまず行ったら、朝はおらんはずの、まあ、社長の奥さんがいるんですよね。社長もいる。あ、そうそう。二人で行ってて、で、ちょっと中入ってって言われて。で、あなたが、会社のコピー機を使ってスキャンしてたの知ってるよ。
え、
おやおや。
で、ホームページの履歴を見たよ。こんなこともしてたのって言われて。で、すいませんって謝ってんけど、その場に弁護士を一緒に連れてきてて、で、その場で、じゃあこの紙書いてねって言われたのは退職届で。で、すいません、申し訳なかったですって、もう、もちろん謝ってんけど、あなたの業務内容は、この給料に見合いませんって言われて
、
で、それで退職届を書いて、辞めました。
え？
その場では、まあもちろん私も、まあパニックになってたし、はいって言って。
でもそんなん、首って、確か今もう、1ヶ月の期間置いてとかなんかありますよね、ちゃんと。ね、
その時もあると思う、多分。
もういやいや、ってことは翌日もう来てほしくないから無理やり弁護士まで用意して、うん、いやそれも本物の弁護士かわからないですね。
あ、それはわから
ない。
荷物持って帰ってって言われて原付で来ててんけど、うん、その原付にもう いろんな荷物ぶら下げてそのまま押していったんですよ。あの社長と奥さんを一緒に連れて。でね、
うん、
家の中見せてもらえますって言われて。
え？
まあもちろんその場は退職っていうことになってんけど、会社の書類とかを持ち出してないか、家の中見してもらえますって言われて。まあもちろんそんな持ち出しとかはしてなかったんけど、業務態度があまりにもみたいな。まあ社長の立場からしたら、そんな風に言う人は雇ってられないっていう話で、家の中まで見られましたね。
怖っ。
っていう恐ろしい話。
何この、なんだろう、違うところで来たから、なんか、不意にゾッとしたわ。急に辞めさせられて怖かったですじゃなくて、家まで来たんかい。
そうですね。
でもそれは全然拒否権もあるし、
うーん、
いや、なんだろう。
いやでも怖かったからな、あまりにもなんかこう、いや、怖っと思って、もうそれに逆らおうとは思わなかったですね。
ちゃんとしたとこだったんですか？本当はなんか、やばいお仕事のとことかじゃなくて。
いや、でもまあ、ハローワークとかにはそうやって求人を出せるようなとこやったけどね。
いや、関西やな
関西やからかな。
えぐい、えぐい。普通に問題になりますよ、そんなことしたら。はい、しかも女子の
即日そんなことができてしまうと、
ね、で女子の家になんか家宅捜査みたいなことをしちゃって、
うん、まあ、業務態度が悪かったということ
で。いや、面白い、面白いですね。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての方は、
じゃあまあ順番で私が
順番で、あ、まあ、 チュパミさん飛ばしてますけどね。はい
、はい、大丈夫です。
はい、あ、ルミルミさん。
いや、まあ私自身そんなぞ っていうわけじゃないんですけど、まあ、後から考えたら、もしかしたらこうなったらゾッとしたなっていう話なんですけど、まだちょっと去年の話で、まあ飲みに行ったんですよ。
ほう。
日本酒が美味しいお店あって、まあまあ飲んでたんですよ。で、まあベロベロに酔ってたけど、まあ別に、まあ気持ち悪いとかそんなこともなかったんで気持ちよく酔って帰ってたんですけど、
うんうん。
なんか日本酒って、まあ後から結構ガーッと来るらしいですね。今までそんなことなかったんですけど、帰りの電車で体調急変して、
う
ん、
あらららら
で、最寄り駅着いた途端動けなくなっちゃったんです、
うんうんうん、
で、いずれちょっと、まあ、うずくまって駅員さんにも心配されたんですけど、
うん、
隣になんか入れた見知らぬおっさんが、なんか出すのって手を引いて駅の外連れてったんですよ。
ちょ待って早い何
大丈夫って感じで言ってきて、
うん、知らないおっさん、
もう知らないおっさんがで、もう私本当にもう朦朧としてたから、うん、もう手を引かれるまま駅出ちゃって、
あらあら、
で駅員さんもなんか身内と勘違いしてたっぽくって、
まあそうやろね、
まあ連れのものと思ったみたいで、で駅の外出て、目立たない建物の裏みたいなとこ連れてかれて、その時点で私もう本当体動けなかったんですよ。うずくまっちゃって、うん、おっさんがどさくさに紛れて痴漢してきたんですよ。
何された
ん？いやなんか乳もまれました
ね。どういうこと？こっちは気持ち悪くてうずくまってるのに乳もんできたん？
向こうは気持ちいいという、
私もうーんってもう苦しくなってて、でも向こうなんか大丈夫って言いながらもなんか胸触ってて、
どうやって後ろ前、
いやなどうやったっけな、後ろから、
でも、朦朧としてるからね、覚えてない。
そうそう。
だってそんな、いや、旗から見たら、もう、いや、何してんねんってなるでしょうよ。
いや、もう全然、なんか、建物の陰で、人通りのないとこだったんで。
はぁ。
怖い。
ね、でも、もう本当、もう抵抗も何もできないと、本気で動けなくって。ただ、せめて、お金だけは取られたら嫌やなと思ったで、もう、カバンだけギューって掴んでて。
うん。
ねえ、ちょっとね、下の方にも手伸ばされたんですよ。私その日ちょっと変なパンツ履いてたんですよ。ボクサータイプとかやつ履いてて、もう色気もクソもなかったんですけど、なんかそれ見て慣れたのか、スカートスッて戻されたん
です。つらみ。
なんかでもなんやかんやで最終的にタクシー乗り場までは連れてってくれたんですけど。なんか、本当に、なんか限界までうつぶれると体動かなくって。
うんうんうんうん。
で、まあ、本当に、乳もみだけで済んだけど、なんか、それ以上危ないことがなくてよかったなと思って。
いや、でも十分怖いよね。
まあ、怖い。それは怖い。
結構トラウマになるかもしれなかったし、うん、まあ、私はまあ、まだ笑い話で済ますんですけど。
いやー、怖いね。
怖い、怖い。
でもボクサーパンツよかったよ、ほんと。
セクシーパンツじゃなくてよかった。
はい、ということで、これで最後になりますけど、ワトさん。
はい。じゃあ、私が、もうちょい若かった頃の話なんですけど、
うん。
だいたい同じぐらいの年の友達が何人かいて、で、その、若かりし頃の友達が一人が亡くなっちゃったんですよ。で、それのお通夜に行くってなって、
うん、
で、みんなちょっと遠くから来てたんで、その式場に泊まっていいよって言って、お父さんとお母さんが言ってくれて、
うんうん、
で、その友達だけで一晩泊まるみたいになって、
うんうん、
で、その時になんか夜中になんかこんなだったよねとか言って、その思い出話みたいのをしてたら、なんかその、ちょっと大きいホールみたいなところだったんですけど、その裏の方からチェーンみたいなジャラジャラジャラっていう音がして、何の音やろ
う
ってなって、式場の人もいないから、何やろねって言ってたんやけど、で、しばらくしたら夜中に今度結構大きなグラグラって地震みたいのがあったんですよ。今のめっちゃ大きかったよねって言って、で、言って、 その次の日朝お父さんとお母さんが来られたんで、昨日めっちゃ大きな地震ありましたよねって言ったら、いやいやなかったよって言われて、
え、
そんなはずないやん、めっちゃ揺れたやんってなって、でなんかそのネットとかで調べたけど、そんな地震があったなんてこれっぽっちも書いてなくて、あんなに揺れたのにそんなことあるってなったんですけど、で式が始まって、でその友達のいとこの女の子が来たんですけど、もう何年も会ってない女の子で、その女の子が霊感があるっていう話やって、でなんか今いるよみたいな話をしてて、で若くて亡くなったから、そのお父さんお母さんもいるって言ってもらったらちょっと心が落ち着くみたいな感じで、そっかそっかっつって、いるんだったらいいんだみたいな感じで、みんなこう結構受け入れる雰囲気になってたんですけど、
うん、
その時にその友達っていうのが私のことを結構こう他の人が呼ばないニックネームで呼んでたんですよ。
そう、
その人だけが私のことをそう呼んでるみたいな感じで、
うんうん、
でトトちゃんみたいな感じで呼んでくれてた、
うんうん、
でも他の人はみんなワトちゃんワトちゃんって呼んでたみたいな感じで、
うんうん、
でそしたらその女の子がトトちゃんっていう人いるって言って、トトちゃんに話したいことがあるって言って言ってるよって言って、いやそれ私のことやけどってなったんやけど、その女の子とも一回も会ったことないし、その亡くなった人とそのいとこの女の子もその私と出会った頃に会ってないから名前知ってるはずがないんだけど、おなんで知ってんのその名前みたいなって、
うん、
でなんかこうこの時はなんかあれでありがとねって言ってるみたいな感じで、あすごいいるんだみたいな感じでちょっとほっこりした、
うん、
あとその法事でそのお家に行った時にやっぱり遠くから行ってるからその部屋を貸してくれて、お父さんとお母さんがここで着替えたらいいよって言って一部屋私が着替えるために出してくれたんですけど、その部屋で着替えてたら電気がチカチカってなったんですよ。でその着替え終わってお父さんお母さんになんか部屋の電気チカチカしてましたよって言って、電気切れそうなんじゃないんですかって言ったら、いやいやみんなが来るからって昨日変えたとこって言われて、あ来てくれたって言ってお迎えしてくれたんだねみたいな感じで、結構こうみんなが受け入れてる感じなんで、
いやそのなんでみんな受け入れんねん
ほっこりするなと思って、
ほっこりしないよ
でも身近な人やったら分かるよ
ね。そうそうそう、知らない人だったらだけど、やっぱり知ってる人だとね、空いてくれると嬉しいなっていう気持ちになるじゃないですか。
そうか。
っていう。
ええー。
いい話だな
ぁ。ね、なんかほっこりしますよね。
いや、まあそう、うん。
マジさんも泣いてるよ。
泣いてないよ。泣いてないよ。ちょっとそう考えると、ちょっともうキャロルさんも実在するのか、ちょっと。見てませんし、今も画面に出てませんしね。
あ、これ、後ろのがキャロルさんのズボンなの。
いやいやいやいや、カーテンズボンちゃうカーテンでっかいカーテン、
ね、ギャザーも入ってますもんね。
めちゃくちゃでかいな。キャロルさんめちゃくちゃでかい。いやー、すごい。ワトさんの話は、ちょっとまた切り口が違うんで、すごい。
すごい。
受け止め方が、なかなか困難の極みですけど。
そうか。
なるほどね。やっぱ、霊というものはいろんな形を持って私たちにシグナルを送っているんですね。
そうですね。
結構まあね、ワトさんのやつは一番怖かったかな
ぁ。あ、本当ですか。
しっかりお化けお化けしてたね。
お化けお化けしてる。お化けお化け。はい、ということで、これを持ってね、10本。
うん。
10本飛び出しましたけど。
はい。何本採用されているのか。
いや、どうでしょうね。配信。そもそもできてない、レコーディングできてない可能性もありますから、
ね。怖ー。怖い。
だって、モミさんの後ろにいるもん。ほらほらほら、女の人が。
嘘やん。
あの、ボードゲームの隙間からなんか目が見えますよ。
ボードゲームの隙間から。インサイダーゲームじゃない
確かに。
あり得る。
あり得るんかい。ちゃんと見てや。じゃあ終わりましょう。
はい。
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 力作が飛び出しましたが、いやー、やっぱりゾッとしますね。夏の怖い話は。
少しでもひんやりできたら、
ま、そうですよ。まあ、リスナーの方はね、ひんやりできたら、まあ、私たちも話した甲斐がありました。そして、また来年も、この企画やりたいな、なんて思っています。
なるほど。もっと募集しないとね、怖い話募集して、 こんな話持ってますよっていう人は、まあ、オーディションに勝ち抜いてもらって。
勝手にオーディションに。
そうですね。ちょっと、あ、そうですね。
何が飛んでんねん。
じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
はい。
あ、ワトさん初めてじゃないですか？
言うのは、ほんとだ。言うのは初めてかも。
やったぜ。何かわかりますか？
わかるよ。
あ、やったぜ。じゃあ、せーのって言ったらお願いしますね。
はーい。
はい。では、せーの。
ちゃおちゃお。